まあこの辺では何もさな、雪うどんだってそれと揚げてはあおつゆのだけ言うてはもう食べるわね。ほらあれ湯まで飲まんならんちゃいりゃぶちゃに。そういうね、やっぱりわからんことは聞いた方がいいね。それをやらんならんと思って、あんな丼に山ほどこのとろろ芋がこの入れたら、それは味も何もついとらんやで。それでちゃんとこっちにちゃんと調味料があんねん。で皿へ取って、そしてそこへ調味料入れて、そして適当に食べる。何も全部食べにならんことね。それが食べにならんと思ってね、丼に一杯やる。そら向こうさん感心して、あんたはよっぽど好きじゃない。そうしたら歩くたんびに腹がポコポコ。困った親持ちで。そういう話をねされたら、やっぱり道徳、土地の徳。私は本当に全国回りますけども、名古屋くらいありがてや土地はねえと思うな。こんだけ長の立つところはどこにもないで。あなら別院へもやろうと思うや、別院が28日まで5日からあるしさ、またあっちにも永代教、こっちにも法恩公、まあ、やろうと思うや命日。こんなところはもう全国にね、それをありがてえと思わんちことはね、ほらもう申し訳のねえ話や。だからね、やっぱり可愛い子には旅させようで、いっぺん全国回らせるといいじゃん。あのなかなか仏法繁盛しとるのは、もう伊勢と美濃と尾張と三河と、これは北陸の富山、越前、越後、加賀だけでしょ。能登、昔いたら能登、こんだけが仏法繁盛や。もうちょっと東行ったら、静岡へ行ったら全然仏法ねえじゃねえ。だから私はその、この沼津っていうところに新楽寺っていうお寺があって、前年法恩公に行くんじゃ、もう二十何年行く。そしたらこの間法恩公を住めやって、そしてあの道行と一緒にあのご飯食べてくれっていうのは、その礼だもんで、知らないで一緒にこうやってご飯。そしたら総大で 大昭和製紙、あそこのあのなんかあの専務だって。ほんで私あの月給を200万もらっとる。それがね、あの私に、先生あんたは何でも知って出るが、あの日蓮様と親鸞様は兄弟家やもん。バカ者と言いたいわ。そんな程度やで。だから仏法聞かん者は本当に愚かだわ。何にも分かれずに。だけどもこういういい土地柄に住んでだね、仏法を聴聞ができるということは、土徳と言うて、こんなありがてえ土地はないちょうちゃう。ところが事柄に慣れてくると、手ですることを足でする。そういうことになってはいかんと。だから五海さん様でもね、薬あるとて毒好むべからず。どんな悪人でもどうしても救わねならんというのが阿弥陀様のお心じゃけれども、どんな悪人でもええげなという思いを超えていかん。そんな思いを起こすということは、それは邪険だ。だからどうにも助かる縁手の金を突き果てた。この私を救わんがためのご苦労は、思案の頂上は御校の思案をもって頂上とし、修行の頂上は調査要項のご苦労をもって頂上とすると、これ以上のことがあるかと。その御恩を被って助かる間敷き者が 必ず症状時に減少において症状時に重する、症状時に重するがゆえに必ず滅度に至る、必ず滅度に至るがゆえに上洛なり、上洛は必教弱滅なりということはありがたいなという静かな思いになると。それはすなわちこれは、うん、この無常涅槃である。無常涅槃ということはすなわち発生ということであり、それは実相ということである。それはやがて真如ということだ。その真如はすなわち一如だと。しかれば阿弥陀如来は如より大称して法王家さまざま種々の実を表したもうなりと、こういうお言葉がこの真の巻のですね、このお心をはっきりとお示しになったことなんで、いくら悪人でありましても、いくら女人でありましても、王僧の栄光、あなたがご成就くださった何万打仏が我が物になったものは、その場で正成就という位にお定めをこう持って、今日から何の不安もなく、やはり生ある者は必ず死ぬんだから、やがて命は終わるけれども、どこへ行くじゃろうという不安な思いで死ぬのじゃない、必ず喜び喜び、そういうことはね、秋原さんなんてね、私は尊敬しとる、まあその先輩の中でも特に尊敬しておりますが、この秋原さんのね最後っていうものは本当に私はありがたいと思う。ちょうど長い間ご病気で、まあ何百人という人が見舞いに来たんです。ところが金沢からね、この秋原さんにいろいろとご指導を受け取ったお道行が見舞いに参りましてね、この道行もわしゃいれやと思うね。あんな方よ、その病人目に行きなさるが、まあこれはまあ2、3日じゃなあと思っても、まああんた2、3日じゃぜえもと言えるか。へろ、顔色がいいでな、真っ青な顔しておっても顔色がいいで、まあ抜くとなりゃてなこと言うておだてるやろ。ところがこの道行は秋川さんの見舞いに来て、先生、いよいよ五輪中が近づきましたね、これはえらい人や。だからわしが病気になってもし寝とったらね、なあおだてずにね本当のことを言うてもあらなので、五輪中が近づきましたね、こう言われたらね、秋原さんが、ひゃーって言うてくださる。何百人の人が見舞いに来ておくれても、みんなごまかしばっかだと。本当のことを言うてくれる人は一人もないんだと。心の中ではもう二、三日だと思いながら、顔色がいいとやら、ルートになったらとや。そういう長綱を引かせることばっかり言うけども、本当のことをあんたは言うとくれてありがとう、覚悟しとりますと、こう言われたら、先生、そのような覚悟ができとるなら臨終迫ってまいりました今日、私に最後一言聞かせていただきたいと。と言われると、寝ておられたにその枕を外いて頭上げて、日本一の幸せ者は明けガラスじゃ。何が日本一です？それはね、かねてのご希望であった老仙堂といいましてね、その立派なこの本堂の別にね、お堂を建てになった。でそれは自分が長い間いろいろの方々から お話を聴聞させていただいた、その中のね、この人はと思うような人のこの木像を刻んでもらって、その前でこう聴聞しとる自分が、そういうそのお堂を老仙堂地、それをまあみんなのご信者方の力でできた。それで日本一の幸せと苦労しちゃったのは、金手の願いである老仙堂ができた、本堂は誠に立派な彫刻ができた、だから俺は日本一の幸せ者だとおっしゃったとこう思ったんで、ああそうですな、本堂も立派になりましたし、あの老仙堂も建ちましたし、そりゃあ日本一の幸せ者とあんたおっしゃる、いやいやそんなことは夢じゃ、何のなことは価値はないんだ、日本一の幸せ者というのは極難し、これね異形難心ちゅうんですよ、誠に参りやすいんですよ、それが死ぬすることが難しいちことは自力増善の計らいが邪魔しとる、なかなか自力増善の企みがのうならんねん、それがあるから誠の親様の心に満足ができないんです、異形難心ですよ、あら心安の安心や、またあら雪安の浄土や、おっしゃるけれどもだね、それが異形難心です、行事安いんですよ、お念仏するということだけだもん、だから生きやすいけども人がないんだ、難心だもん、だからこの極難心だ、この上ない難しいんだ、自力増善の計らいを捨てるってことがなかなか難しい、それが極難心じゃ、極難心である本願が信ぜられたんだ、だから日本一の幸せ者は明け渡した、先生その極難心がどうして信ぜられたんですか、それはね、日本中の人が明けガラスを疑っても阿弥陀様だけは信じとってくださるんじゃ、だから極難し、信じにくい、難しい、それが信せずにおれんことになったんじゃ、誰に嫌われそしられても、明けガラスはわしの本願を無駄にはせん、必ず我が浄土へ往生してくれると親様が信じとってくださる、だから親切にはおれんことになったんじゃ、そういうね言葉をお知らせになったらね、その道行も感激しちゃってさ、そば自分のものに疑われそしられても、親様だけはやがて往生してくれることを今日も今日もと指折り数えて信じ取ってください、感激をして涙とともに帰りました。悪い日に明けがらさなくなった、これに明けがらさんだけが信じられてるんじゃありませんよ、私も信じてもらっとるんです、それを裏切っとるんです、申し訳のないことだとこの頃つぶづく感ずるわけであります。 どうか皆さんがね、こうして仏法を聞いてくださったということは、茶葉中のものはそんなものはね、当てになるものは何にもない。なんでやったらあんた方が当てにしとったものは、年とともにみんな裏切っちゃうんでしょ。そのものは何もおばあさんが大事じゃなかったんでしょ。なこと言うと叱られかしらんけど、何がおばあさんで大事じゃ。利用価値を大事がとて、子供の森がしてまいる、留守番がしてまいる、親戚縁者に法事や葬式がありゃ、若者休んでいきゃボーナスに関係するが、馬場さんやっときゃ義理が立つ。それでうちのおばええおばあや言うとってやる。山に合わんようなら腐った草履を捨てるように、そこにおるかとも言わめえが、そのうちにはまあ死んでめえて祈られる時代が来るわ。だからそんな時代に来る前に死んなさいよ。そう思いかんか。まあいつまで跳ねとってもあかんけどね。だけどね、皆さん、茶葉自分のものが見跳ねてもじゃ、阿弥陀様だけは信じとってくださるじゃね。それを裏切んなさんな。もうええこの加減に目覚まいて、わしが阿弥陀様と取引やって助かるんじゃねえわ。向こう様のお慈悲がこの凡夫の手元へ届けばこそ、何の当てにもならん、何の力にもならん、シャバ中のものに見放されても親様なりゃこそな、という頭の下がったのが南無奇妙手持ち。無量陽光光に限りがない、寿命に限りのない、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付けたてまつる。どんなことがあっても捨ててくださら、共に泣いてくださる、その親様の見つかったこと、それが人間に生まれた最上無上の幸せだ。私はこの秋原さんの最後のお言葉聞いてね、そうじゃな、秋原さんだけが阿弥陀様から信じられてるんじゃない、私も親様は信じ取ってくださる、それを長い間裏切ってきた、申し訳のなかったことだと、そういうことが思えてみるとね、夜の夜中にも誰に見放され、誰に力になって回んでも、親様だけは寝ても覚めても付き添い詰めじゃな、信じ取ってくださるな、そういう喜びというものをこの頃感じて、まあ夜ね、まあその休みましても、そんなことが思えて、まあそういうことが思えるってことはやがて近づいたということです。でどうかそういうように一つ皆さん方が感じていただいてね、なまなシャバは相対有限ですから、俺のためになる人はええ人だけども、ためにならなんだら誰もええとは言うてくれませんよ。だんだん衰えていきゃ全てのものから見放されていくんですから、本当にですね、固く無常の世界はよろずのこと、皆もって空ごとたわごとまことあることなきに、なんだつまみぞ、まことに手を合わします、親様だけは裏切ってくださらいうことを胸に置いて、悲しいこともつらいこともありますよ、それをもうやがてだ、一つの峠を越すだけだ、やがて仏になってお互いに喜び合えるという、そういう世界が待っているんだ。 だから今日一日一日シャバにマラ書いてもろうて文法を聞いたおかげさまでこういう幸せな身にしていただいたというならば、このシャバに大きな恩を受けておるんだから、せめてご恩奉者のために働けるだけ働いてご恩を奉じていこうと、そういう生活が念仏者の日暮らしだと思うわけでありますが、まあ今度は法恩公ですが、どうかその14日の日にですね、お磨きとお餅をついていただいて、みんなにお手伝いをしてもらいたいと、こういうことでありますので、どうか一つ一人でも、もう大勢手がいりますので、一人でも集まっていただいて、ご苦労が願いたいということをお願いをしています。今日はこんなところは。
Yeah.